刷会社猫のしっぽアワ
ー川崎にゃんにゃん。
この番組は川崎市中原区の印刷会社猫のしっぽが川崎に漫画文化を広めるため総力を挙げてお届けするゆるい番組です。
それでは皆さん最後まで聞いてね。
皆さんおはようございます。土曜の朝10時を回りました。渋谷くんです。
そして、はい、猫社長です。
おはようございます。
おはようございます。今日はですね、最初の曲はヒカシューの水に流して、
はい、ヒカシュー続きます。
とても初心者向けの曲ですね。
はい、そうですね。
はい、どんどんマニアックになっていくと思いますが、
はい、
この曲はコロンビアエンターテインメントさんに所属していた時の曲で、
はい、
とても勢いのある、
そうですね、面白いというか聞きやすいヒカシューさんの中では。
そうですね、はい、とてもすんなり入ることができまして、今日も、トーク満載でいきたいと思います。
あ、はい。
猫のしっぽトークバラエティ川崎にゃんにゃん第16回目。
この放送は
17回目です。
あ、すみません、17回目。この放送は川崎 FM のサテライトスタジオから生放送でお送りしています。
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違う。楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ
ん。川崎にゃんにゃん、
ということですね、まず最初にですね、
はい、
ちょっとお知らせが一つありまして、
はい、
本日2月27日
はい、土曜日、
13時20分から16時30分、
はい、
高津区役所1階にあります市民ホールでですね、
はい、
食べる育てる in 高津という、イベントがあります。
はい、
いろいろとですね、内容盛りだくさんなんですが、その中で、なんで私が紹介してるかというとですね、この中でですね、実は地元食材を使った鶏団子鍋を試食しながら、エコや農業の取り組みについて、高津でできること、やりたいことを見つけようというイベントがあります。
はい。
鶏団子鍋
という。鶏団子鍋といえば、
ね。
高津区で
鶏団子鍋。そうなんですよ。サンレッドです。
はい。来ましたね。
そうなんですよ。のサンレッドで、有名な鶏団子鍋を区役所で、作っちゃおうという。しかも、その、使うですね、素材は全部高津区の地元の農家の方々に提供していただいてという
100% 地元の食材 で、
そうです
、はい、地産地消ってやつですね。
そうですね、先日高津区役所行ってきまして、
はい、
大いに語ってきたんですが、今後ですね、うちの会社としてもやっぱり、はい、川崎で漫画のなんか企画ものがあるんだったら、これは猫のしっぽもう何でも協力しますよということで、やっぱり川崎からアニメ漫画文化を発信しようというイベントをやっている会社としては、これは放っておけないと、
無視できませんね。
ということで、本日ですね、もし、お時間のある方はぜひ行ってみてください、はい、ということで今日番組始まりましたが、ここでですね、スペシャルな、もうとってもスペシャルなゲストがお二人来ておりますので、お呼びしたいと思います。まずは、貝原玲奈さんです。
はい、皆さん、ケロニチワ。でもおはようだから、ケロおはようございます。貝原玲奈です。
はい、とてもスペシャルです。
おはようございます。
はい、そして、スペシャルゲスト、土屋真希さんです。
はい、どうも、こんにちは。土屋真希です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、出ます。外にいただきます
。ありがたいことでございます。後で土下座します。
ということで、はい、まずですね、貝原玲奈さんも、12月も来ていただきましたが。
そうですね。この前出たばっかりなのに、また来ちゃってごめんなさい、みたいな。はい、
一応レイナさんも自己紹介を
自己紹介をそうですね、猫のしっぽにはとってもお世話になっておりまして、ウェブラジオを社長と一緒にやったりしてます。そうですね、なんかあの声優っぽいようなことをやっております、貝原レイナです。
はい、そして初めましてということで土屋真希さん。
あ、はい、はい、初めまして、声優やっております土屋真希と申します。最近放送してるアニメですと、NHK さんの、うん、ニャンチューワールドの中の5分アニメ、スイスイフィジーに黄色い魚のキロロとして出演してたりしてますので、はい、よろしかったらお時間のある方はぜひぜひお子さんと一緒に見ていただいて、ピュー
ッと出てるやつ、
ピューッと出てるやつ、
口かな、なんか
あ、そうです、魚の口が尖ったびっくり、口から何か出てるのかと思いました。違う、口が尖ってるやつね、ピューッと、はい、はい、尖っております。
はい、
はい、
という、お二人をお迎えしまして、今日はスペシャルな感じで進みたいと思います。
はい、はい、はい、それではここでまず一曲、神宮寺あやめ&二階堂きりで、アグナスデイ。
川崎
猫のしっぽ月刊報告。
はい、スペシャルゲストがいらっしゃったので月刊報告は省きまして、
ポジションですね。
あ、いや、言えないことばっかりやったんで、今月はまあ、あの投稿で、はい、今ですね、流れました曲、
はい、
神宮寺あやめ&二階堂きりということで、
はい、
これで二階堂きりっていう、はい、方の、声を土屋真希さんが
そうなんですね、
やられていると。
ちょうど去年の今頃に発売されたキャラクターシングルになっておりまして、はい、全部でこのガレイっていう作品のキャラクターソングが4枚出てまして、はい、一番最初が主役の2人の赤色の CD、はい、次が青色の CD、うん、緑、あ、違う、黄色、緑って出たんですけど、はい、私この CD が青いので黄色い CD が出た時に、一緒に DVD を買って、今日買ったものって言って並べた時に自分の CD をそっと置いてブログにアップして、青いのは買ってませんっていう話をしたんですよ、
はい、
そしたらなんかそのブログを見てくださった方がみんな青いのっていう言葉にすごく反応しちゃって、なんかみんなそれからブログに青いの青いのっていろんなコメントを書いてくださったり、こういろんなイベントごととかやった時に差し入れをいただいた時には青い色のプレゼントであったりとかして、なんでみんなこんな青いのみたいなことを考えていたら、やっと去年末に、あ、自分で書いたブログがことの発端だと。
長かったね、スパンがね。
そう、そうなんですよ。初めて知って、もう8ヶ月後ぐらいに、やっと知って、っていうことも含めつつ、で、先週この曲を歌わせていただくライブをちょっとやらせていただいたんですが、はい、会場のサイリウムが青かったですね。
びっくりしてますね。
でもなんか確かに私直接本人から聞いたんですよ。僕ちょっと今からドンキで青いサイリウムをいっぱい買ってきますと、で、はい、ガレイのファンの人にはタダで配りますっていう話を聞いてて、すごい配ってくれたみたいです
ごいですね。
30本買ってきたのでまだ余ってますって終わった時におっしゃってました。
すごい、
びっくりですね。いや、素敵な作品に出会えたと思っております。どうも皆さんありがとうございます。
その、神宮寺あやめさんの秘書、
はい、そうです、
をやられているっていう役。
そうですね、普段の土屋は結構ちょっと抜けてるところというか、ちょっとどちらかというと、まあ、頭は良くないキャラクターなんですけれども、この二階堂きりちゃんっていうのは、歳は21歳なんですけど、ショートカットで、本当にキリッと、
うん、だってパンツスーツだもんね。
そう、うん、そうなんですよ。で、なんかちょっとクールビューティーな感じのキャラクターで、何かの間違いじゃないかなと思って、役をいただいた時に、おやと思って、なんか違う人の原稿来ちゃったのかなみたいな。そんなぐらいちょっと自分の中では新しい試みというかキャラクターでは、うんうん、
意外だった、テレビで見た時に。
でしょ、
っていうか最初マキちゃんが出てるって知らずに、弟の部屋でこれ面白いんだぜってガレを見せてもらって、ふーって見て、でマキちゃんが出てもでも気づかなくて、キャラが違うから、うん、でふーって見て、エンドロールバーって見て、土屋もえどこにいたのみたいな。
そう
ね、で巻き戻して、あーこれだーと思って
だってメール来たもん。
そう、ちょっとちょっとって言ってメールしてそう、シングルが出た時も弟の部屋から聞
こえてきて、ちょっとちょっとってメールして
持ってるよって親みたいな。
それがあのね CD も出て、
うん、
はい、いや
どうでした、自分のこう歌ったものがちゃんとショップに並んでいるという、
は
い、
あ、あの写真を撮りに行ったらどこにも見つからなくて
それ売り切れてたんですよ。
違います、違います、一番下の棚にあって気づかなくって、最終的に気づいてあったあったってしゃがんで写真を撮ってブログに、あ、私ブログやってるんですけどブログに載っけて、はい、っていういきさつもあったりとかしました。あとはずっともう売れなかったらどうしようどうしようって言ってランティスさんすいませんっていう話をずっとブログに書いてました。
でもこれはあれですよね、はい、あの iTunes ストアにも配信されてて、
あ、そうなんですね。
あんまりアニメの曲ってそこまで多くないんで iTunes、
うん、そうなんですね、なんかそう全部じゃなくて結構限られてて、結構欲しくても、うんうん、あ、これはないんだっていうのが多いけど、うんうんうん、すごいね、
すごいですね。
そうなんだ、いや、ありがたいお話ですね。いや、作品ありきでございます。、
は
い、
まあ、そんなあの土屋真希さんなんですが、
はい、
まずですね、
はい、
貝原玲奈さんとはどういう仲なんですか、
う
ん、
どういう仲
一番最初に会ったのは、あの演技の
ワークショップであって、
はい、勉強をするワークショップっていうのがあって、はい、同じワークショップに参加してて、うん、っていう流れ、
そうだね、ね、そうそう、そこからなんとなくなんとなくな関係が始まり、
あの舞台を見に行ったり、
そんでなんか舞台を見に行ったらマキちゃんがいて、
うん、
でなんだっけな、あ、最近どうよって言ったら、うんうん、アルカナハートっていうゲームやってるからよかったらやってみてって言われて、うんうんうん、そのまんまゲーセン行って、
本当に
乗れちゃって、男の人ばっかりいるところのアーケードのとこ行って、アルカナハートって探して、あったと思って、で、つってネットで名前を調べて、うん、カスガってやつだと思って、
カスガ、マオリさん。
選んだら、ね、胸大きくてびっくりした。
そう、すごいの。
どんだけっていうサイズ。
もう、レイナさんには大衝撃ですね。
まあ。
なんで
いいな、そこは。もう、いいんだよ。大きいだけがさ、いいことじゃないよ、ね。
別にやってるキャラクターの父がでかいだけであって、本人は別に父がでかいわけではないから。
私大きいもんね。
朝っぱらから父父言ってるけど大丈夫かな。
大丈夫です。
ダメだったら誠意って言ってくれれば止まるんで。
はい。まあそんなあの格闘ゲームの、うん、声もやられておりますが、はい、
やってます。
はい。で、まあレイナさんとはそういう、
うん、
じゃあ演劇の方でし、まあそういう方面で知り合ったって感じですね。
そう、一緒のお仕事はまだしたことないね。
うん、
あの土屋ラジオをやってるんですけれども、はい、ラジオにゲストで来てくれたことはありますけど、うん、あの同じアニメとか外画に出たりとかっていうのは今のところないですね。はい、うん。うん、なんとなく知り合って、なんとなく
なんかあったらあのさーってメールして、
だんだん距離が近づいていくみたいな。
結構マキちゃんとは地味に
地味に距離が、ね、近づいてるよね。
そうそうそう。
そんな感じですね。
なんかあの、
はい、
つながってる感が。
私は結構一方的にマキちゃんを見つけてはメールをするっていう最初謎の関係で。
あと勝手にレイニャンって呼んでたりとか、
そうそうそう、いつの間にか名前が決まってて、私はおいさちゃんって呼んだりまきちゃんって呼んだり、うん、そうそうそう、ツッチーになったり、
そうそうそう、
あだ名がね今どれにしたらいいかわからなくなって
る。何でも好きなように、何でも好きなように呼んでくれて構わなくてよ、うん、
きっと場合により。
はあ、そういうことで、実はあれですよね、猫のしっぽという、会社もなんとなくこう知っていたという、
ね、そうです
ね。あの、制服を着ていた頃からお世話に。
一緒だよ。で、なんで制服着てるとき会わなかったんだろうね。
会ってたんじゃない？
会ってたんかな。まあ、そうだよね。会っても分かんないもんね。
うん。
昔、うちの会社はですね、印刷会社をやっているんですが、まあ、会社始めたときはですね、やはり、大した設備も、もちろん私もお金がなかったので、まあ、少ない設備でなんとか細々とやってたんですが、うん、その時代っていうのはやはりメインのお客様が女子高生だったんです。もう女子高生だらけで、とても幸せな毎日でした。ただその、お客さんの中からこうね、レイナさんみたいに、
ね、そうですね、
羽ばたいて、
声優になりましたみたいな感じだったもん、お客さんでしたが、みたいな。
そう、それを聞いて、これはうちのイメージソングを歌ってもらわないとっていう話になって歌ってもらった。
そうですね。そっから猫 コのしっぽさんとはなんかこうお仕事をいろいろするようになってっていう感じ。
はい、
なるほど。
まあいろんなところで実はつながってたりもするのかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
はい。まあ、そんなあの土屋真紀さんなんですが、
はい、
まあ、声優になったきっかけっていうのは、
はい、なったきっかけ結構大きくなるまで声優さんっていう職業をまず知らなくって、うん、中2とか中3の時に周りが、バイスっていう声優ユニットにハマっていて、でなんかみんなよくサイン会とか握手会とかに行ってて、アイドルなんだって思ってい
たら、私はアニメ見てましたよ毎週。
そしたらあのバイそうアニメをやってて、はい、あれだよって言われて何ですってみたいなあー悟空は悟空が喋ってるわけではなかったんだと、そこで初めて知って、
ずっとアニメのキャラはなんか、うん、そういう人がいるみたいなイメージだと思う。
あ、いや、あの、そういう人っていうか、
アニメはアニメだみたいな。
アニメのキャラクター、本当にドラゴンボールの悟空は悟空であって、みたいな。別にクリリンと占いババアは、クリリンと占いババアであって、中の人が一緒っていうわけではないっていうイメージだったんです。イメージっていうか、っていうかそういう概念がなくて。
勝手にもそう思い込んでて、それ以外のことは考えてなかったってこと？
何にも。
へ
え。でもまあ、あの、最初はみんなそうですよね。
そうですね。う
ん、でもまあ、中学生って結構大きい。
そうですね、中学生の時は、なんか、一緒だなとかは理解してた。うんうん、誰とかそういうのは分かんなかったけど、うんうん、なんかあれ、ポロリと、ポロリと、
ポロリと、
誰だ？ポロリと、ポロリと、
フリーザー、
同じ声がするとか、なんかそういう。
すごい、癒し系と地球というか、宇宙を破壊しようとする人だ。
そういうのは思ってた。
何も考えてなかった。見たら、その、見ている作品に没頭しちゃうので、多分それ以外のことはきっと何も考えてなかったんですね。あの、魔法少女系に関しても、結構大きくなるまで、てか今もちょっと思ってるんですけど、自分にお呼びがかからないだけだと。
あ、でもね、それはね、思う。
実はいるんだってみたいな、
う
ん、
私レイアース見てる時東京タワーに行ったら私も異世界に行けるって思ってた。
あれそういう時ある
あるよね。そうだよね。なんかだからまだ
予感してないんだ
けど、その話ってなんかあれですね、はい、以前あのそのプリキュアの主役やってた沖かなえさんも同じことを言ってましたね。
沖かなえちゃんもそう言ってました。
なんか待ってたらあの戦隊のスカウトが来るんじゃないかと。
ああ、そうそう、君ヒーローにならないかいって本当に月を守っちゃうみたいな。
うんうんうん、
あ、
そうそうなんですよね。っていうところから始まり、
はいはい、
役者さんがいらっしゃるんだっていうのを知ってて、最初はずっと慣れないと思っていたし、あの部活とかで演技をたまにやったりとか、あの舞台のお手伝いをするだけで満足だったんですけど、だんだんなんかこう自分の進路が分かれてきた時にちょっとやってみようかなって思うきっかけがあって、勇気が一番マックス状態になってる時にガシャバーンって出しに行って、うん、そのまんまなんとなく専門学校に入れて、親とまあ戦ったりもしましたけど、でそれからなりましたね。運よく事務所にも拾っていただき、作品もいくつかいただきで今な感じです。
はい、
どうでしょう。
じゃあ、あのあれですね、結構中学ぐらいまで、うんうん、そう声優という職業が分かってなかったっていうことは、
うん、
じゃあ、昔からこう声優業に憧れてたとか、この声の人みたいになりたいとか、そういうのはあまりなかったですか、ね、
あまり考えてなかったので、知らなかったので、まず知ってからはこのやっぱこの作品の誰々とこの作品の誰々は同じ方がやってる、わ気づかなかったすごいとか、いろんなキャラクターを演じ分けられるんだなっていうのが分かって、で自分もちょっと舞台に出させていただいたりとかしてるうちに、あの舞台もアニメーションであったりとかも自分とは全くかけ離れた人生を送ってる人になれるっていうのが素敵だなというか、はい、なんて楽しいんだろうと思って、で本格的に目指して頑張ったきっかけですかね。
じゃあ最初はあのマイクの前で演技するっていうのは、
うんうん、
結構大変だったんじゃないですかね。
あ、大変でした。もうあのどこを見たらいいのかなと思って。
あ、そうだよね、画面あって
台本があって、
でもマイクはここにあるわけでしょっていう、
意識をここにしながら見つつみたいなっていうのはやっぱ大変でしたね。
あ、これ、うん、あの、聞いてみたかったんですけど、はい、レイナさんも、土屋真紀さんの方も、例えばその 声を出すときに、なんかスイッチとかってあるんですか？あの、自然と。
今答えをされた。びっくり。触らない。ラジオでは何も触らない。
あるですか？スイッチ。
なんか自分なりに、あの、なんかあの、こう切り替えるためのなんか。
切り替えは、はい、結構、最近になって切り替えるっていうのができるようになってきたのかなって思うところはあるんですけど、アニメとかドラマ CD を撮るときって、あの、Q ランプっていうものがあって、うん、そこが光ったりとか、はい、オンエアっていうマークがマークがついたりとかするんですね。で、そういうのを見た瞬間、ちょっと集中が入っていくっていう感じではスイッチが入るようになってきたのかなと、思っては。頭の上をパッパされましたが、さあ、なんか多分そういうことなのかなと思う。キャラクター、初めて、あの、初めましてのキャラクターの時は、最初はテストっていうので、あの、こんな感じで自分で作ってきましたっていうのをスタッフさんとか原作者の方に聞いていただいて、もうちょっとこうなんですみたいな話をしながら作っていくので、そこではそんなにスイッチは入ってないですね。
そうだね。
どこを見せようかなっていう手探り感の方が強いです。
こんな感じなんですけど、ってやって、そしたら、あ、じゃあもうちょっとこうしてください。あ、じゃあこうしてみます。あ、これが OK です。わかりました、みたいな。
そこからかな、スイッチが入るとしたら。
じゃあ本番の時は、はい、あの、スッと入っていくような感じなんですかね。
なんだろう。キャラクターにもよります。その前に、
なんか掛け声をかけたりとか。
ああ、はないです。ずっとやってるアルカナハートっていう格闘ゲームシリーズは、もう3作目、1からずっと出てるんですけど、は、あの、もう自分のキャラクターがこういう子だっていうのはもう熟知してるつもりなので、始まる前にはまおりちゃんはこんな感じだったっていうのを、あの、いただいた台本の中からいくつか喋ってみたりとかっていうことはしますけど、
そうだね、私はそういうのはある。なんか社員王女っていうスパロボの王女様は結構も長いことやってるから、やっぱり自分の中でこれを言うと王女の気分になれるっていうセリフとかがあって、それを言ってお願いしますって言ってもスーッと入っていく感じ。
そのセリフとは、
え、
そういうのを聞きたいんですよ。
聞きたい。
このセリフを言うとスイッチが入るみたいな。
何個かあるけど、
じゃあその後、あの、土屋真紀さんのにも振りますね。
あ、私は聞きたいわ。ちょっと待って
頑張れ頑張れ、頑張れ。
え、本当にこれいきますね。はい、はい、ライリー様のお兄様、私も頑張りますと、なぜかお兄さんのことを言う。
そうするとスイッチが入っていく。
そうですね、あの、エルザムというキャラクター、あの、稲田さんがやってるキャラクターなんだけど、そうね、稲田さんのキャラクターに向かって、なぜか自分の好きな相手のことをなぜか伝えるっていう。あの、あれですよ、あの、将来私はライディ様と結婚したいと思ってるので、うんうん、お兄様には取り入っておこうっていう。
取り入っておこう、
そういう黒い部分はないけど、気になりたい、私頑張る国のために、そして好きな人のためにっていう気持ちを大事にする感じかな、うん
はい、
普通の子なんだけど戦うっていうのを大事にしたいっていうイメージなのかな。
では、
まあ、土屋も、じゃあアルカナハートの春日真織ちゃんからなんですけれども、とりあえずスタジオに入ってから一番最初に出すセリフは、罪汚れあらむおば払いたまえ清めたまえです。
おー、
巫女さんの役なので。
拍手が。
どうもどうも。多分照れるとダメです、ちょっとなんかおっさんが出てきてしまうんでね。はい、ですかね。はい、そんなセリフを言ったりとかしつつ、お願いしますなみたいな感じで。
あ、やっぱりそういう、あの、キャラの、セリフとか、その雰囲気になるようなものを言うとどんどん入っていくような感じはあるんですかね。
多分そうなんだと思う。なんか特に意識せずやっていたので、はい、改めて言われると、あ、そうだったのかもみたいな。
よくわかんなくなっちゃうけど、そんなんだった気が。
はい。まあ、
そんなことでですね、
はい、
時間は、結構早く過ぎていくもので、
そうなんだ、
もう33分ということで、はい、あの、せっかくですから何か、あの、
はい、
なんか今宣伝とかってありますかね。
あ、ちょうど、はい、ちょうど我々も急に決まった
舞台がありまして。
はい、
土屋真希ちゃんと私貝原玲奈と2人とも出るんですけど、
はい、
真希ちゃんはよく出てるのかな。
あ、私2回目。
あ、まだ2回目か。
そう、しかもある日なんか3日か4日ぐらい前に顔合わせをするから来てって言われて、うん、顔合わせって思いながら行ったら台本渡された、
うん、あ、そういう感じ。え、そして私に電話がかかってきた。
うん、
あ、それで私、あ、やりたいっつって入ったみたいな。
う
ん、
そう。
ですね、真心18番勝負という、団体さん、
はい、
のやる、タイトルがちょっと難しいんですけど、
はい、
有限要素法の正しい使い方というタイトルの舞台をやります。
はい、
日にちは、4月16日金曜日から18日の日曜日。場所は、
シアターバビロンの流れのほとりにてっていうところまでがワンフレーズの。
そうそう、シアターバビロンっていう場所を探さないように気をつけて。
シアターバビロンの流れのほとりにてっていう劇場でやる。
はい。
はい。
東京メトロ
南北線、
はい、そうそうそう。
自分の字
で。自分の字が読めない。南北線の王子神谷駅の3番出口から徒歩12分ぐらいのところにあるらしい。
はい。舞台装置が、面白いことになりそうなので。
そうなんだよね。
そう、それもちょっと面白いと思うん
で。4月だと、あれですね、もう間近ですね。
そうですね。
そうですね。もう、来週3月ですから、1ヶ月ちょっとです。
まだ1回ずつしか稽古に行けてない。
1回しか行ってないね。
はい。急に決まったので、他の方はもっといっぱいしてますよ。
うん、
はい、
うん。
なので、これから佳境に入っていく。
いく感じだね。
はい。はい、なので、ぜひぜひ、私も頑張るので、ね、うん、見に来ていただければ。
また詳しい情報は、多分、はい、おのおのブログで書かれると思いますので、
はい、
そう、チェックしてください。はい。
はい。はい、それでは、ここで一曲、ナイーブで輝けダグオンをお聴きください。
川崎
にゃんにゃん
猫のしっぽプレゼンツ川崎テレビ漫画祭り。
はい、このコーナーでは今年から始まったイベント川崎テレビ漫画祭りを紹介していきます。
はい、2月14日に第1回目がありました。
13日じゃなかったでした
っけ。あ、13です。
おー、ツッコミが早い。
なんかそうそう、2月14日って
バレンタインデーですね。
まあいろいろ、なんで2月14日と思っていたのかっていうのが、はい、思い出せないんですが、いろいろあったみたいなんです
。
まあ、13日にですね、第1回目、水木一郎兄貴のソロコンサートということで、やりました。で、会場は、非常に思った以上にとてもちょっと狭かったんですが、もう少し広いかなと思ったんですけど、私も当日行ってびっくり。ただ逆にあの距離感が良かったのかな。
そうですね、兄貴とお客さんの距離がすごく近くて、うん、顔がすごいよく見えちゃうよみたいな、
うん、でまあチケットも全部完売しまして、大成功に終わりまして、
はい、
後日水木一郎、兄貴の方にですねご挨拶行きまして、
うんうん、
そしたらやはり、客席との間が近かったので、
うん、
もう涙ぐんでいるのが歌ってて見えると、それを見てこっちが感情移入しちゃったよと、やはりこういう距離感で、で、うん、あとテレビ漫画祭りなので、
うん、
やはり、テレビサイズで、ずっと歌っていったんですが、うん、ほとんどが、
うん、
あれが良かったねと。
そうですね、
うんうん、
なんかテレビで見たままのをこう、うん、どんどん聞けるっていうのが、うん、なんかこう昔の気持ちがいっぱい出てきていいなって、
うんうん、そうですね。あとはまあ、テレビサイズだけに生バンドもいいけども、うん、その当時の音を、
うん、
使って歌うっていうのは非常にやはり当時を思い出して、
それは
すごくテレビアニメっぽくてよかったと言ってくださって、うんうん、
素敵ですね。
もう今後もですね、何かあったらよろしくねと、わざわざ挨拶してくれまして、もう第1回目は本当に、まあ私ら的にはだいぶいっぱいいっぱいでして、もうおかげで一人今入院してますが、
まあ、
それが直接の原因かどうかわかんないです
けど、どうかわかんないですが。
お大事になさってください。
いつもここで写真を撮ってる人がですね。
おや、あら、今日違うですね。そうなんだ。
あらあら。
まあ、そういうこともありまして、まあ、運営側の方も、今回、やっぱり会場の方もですね、打ち合わせはしても、実際セッティングして、どうこうっていうのは、やっぱりその当日しかできなかったもんですから、まあ、これでやっと分かった部分も大きいんで、第2回目が6月の26日土曜日。
はい。
第2回目はですね、串田明さん。
はい。
のコンサートになります。
はい。またなんか、兄貴とはこう違った雰囲気になって楽しみですよね。
そうですね。もう串田さんも本当に、全力で頑張る方ですから、私も非常に楽しみです。
うん、
そして、もう第3回、第4回と、どんどんと、もう企画の方は進んでおりまして。
すごい。
それまだ、発表できるような段階ではないんですが。
でも今後も続々と。
そうですね。話的にはもう第5回までは。
すごい。じゃあ、続報、待て続報みたいな。
ただもう、その前に、あの人も呼びたい、この人も呼びたい、あれもやりたい、これもやりたいっていうのが多くて、これどうしようかな。もう毎月やんないといけないんじゃないかぐらいな、まあ盛り上がりですね。まあそういうことで、まあ次回はその、串田明さんのコンサートなんですが、もちろんテレビ漫画祭りですから、アニソンライブしかやらないっていうわけではないんですよ。
ほう。テレビ漫画ですもんね。
はい。ですから、もっといろんなことをやりたいなと。まあできるかどうかわかんないんですが、チャレンジをどんどんしていきたいと思います。もちろんですから、声優さんにも来ていただいて何かやるとか、あとスーツアクターの方ですとか、いろんなことはできると思うんですよね。ですから、まあそういうような、総合的なイベントを目指していきたいと思いますが、ということで今回ですね、やはり水木一郎さんの曲を、流したいと思うんですが、まあ次回からちょっと串田明さんの曲を流したいなと思うので、今回は水木一郎さんの曲は、もう本当に私が好きな曲を選ばさせていただきました。
はい、それでは続けて3曲お聴きください。
川崎ニュンニュン。
はい、さて今回も無事終了しますが、いかがでしたでしょうか。
今日はありがとうございました。
こちらこそ
ありがとうございました。
はい、
急でしたか、ちょっとよくどうしようと思ったところ
は、結構1時間って短いですよね。
そうですね。でも溶け込みやすい雰囲気を作ってくださったので、とても楽しかったです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
来てくれるかな。
いいだろ
う。お
ー何の番組だ。
それだ、好きなんで。
はい、はい、
ということで、今日もですね、最後は渋谷くんセレクトのエンディング曲なんですが、今回は、
今回は、下田あさみさんの曲を流したいと思います。
おお、下田あさみさん、
はい、
ラジオに来ていただきました。
来ていただいたので、
はい、本当に声の幅が広い方ですよね。
そうですね、
もう何でもいいからお姉さんの声、
はい、で今日は下田あさみさんの、ファーストアルバムですかね、その中からプリズムという曲を流したいと思います。
はい、それでは今回は、この辺でお別れしたいと思います。
はい、この放送は川崎 FM のサテライトスタジオから生放送でお送りいたしました。